インタビューのコーナーです。本日のお客様は、札幌市立大学デザイン学科准教授、森智子さんです。おはようございます。
おはようございます。
それではインタビューコーナーでいろいろお話を聞かせていただきたいと思います。まずご出身地はどちらでしょうか、教えてください。
はい、大阪府の泉南市です。
はい、なんか有名なものってありますか？
特にないんですが、高校は岸和田高校でして、はい、岸和田はだんじり祭りが大変有名な場所です。
なるほど。
はい。はい、
だんじり祭りったらどんな出汁が出るんですか？
いや、すごく、荒々しい、お祭りでして、角のコーナーをうまく回れるかどうかを競い合うようなお祭りです。
あ、なるほど。そしたら山車の上になんかふんどし一丁の男の人がいて、
はい、
それでこう曲がるやつ。
はい、それです。
なんかテレビで見たことあるような気がする。
はい
、はいはい、それでは2つ目の質問になりますが、
はい、
東京大学で博士号を取っていらっしゃいますが、研究のテーマを教えてください。
はい、私は、博士課程に行く前に一般の民間 の、 不動産開発の仕事をしておりました。その中で新しく、街を更新していくっていう事業に関わってたんですけれども、ふとちょっと何かこう更新するだけじゃなくて、やっぱり歴史的なものですとか、そこの場所にしかないものっていうものをいかに残しながら次の街を作っていけるかということを研究したいと思いまして、博士課程に進みました。で、そこで、研究テーマにしましたのは、富山県で、世界遺産に、なっております合掌造りの集落、藍の倉菅沼集落というのがあるんですが、そこを、調査対象地にしまして、そこにある大技という単位があるんですけれども、それはコミュニティの単位であり、かつ、空間の単位でもあります。それを基礎にして集落にある、空間的なメカニズムを解明して、それをどのように今後守っていけるかということをテーマに研究をしました。
なるほど。大技っていうのは、そのあざとか大技っていう、あざのまださらに区分けしてるんですね。
あ、いえ、
そうじゃなくて、
大きなあざ。
大きなあざ。
はい、小あざはまた別にその中にあるんですけれども。
なるほど。
はい。
まあ、例えば、はい、あざどこどこ、
はい、
で、
はい、
次、小あざっていうんですか。
あ、そのあざどこどこのその単位が、昔の村の単位になってまして、
なるほど。
これは、ちょっと、地域差はあるようです。五箇山の場合は一つの集落、例えば藍の倉であれば藍の倉村と呼ばれるんですが、その藍の倉村の集落居住域のみならず、そこが持つ畑、それから山、それを全体として大技と呼んでいます。
ああ、なるほどね、はい、そうですか、わかりました。
はい、
はい、それでは次の質問なんですけども、ビラトリ町では重要文化的景観の選定を受けていますが、ご存知でしょうか。
はい、存じ上げております。私は、昨年の4月に札幌市立大学に着任しておりますが、それまでは東京におりまして、集落の調査を中心にしておりました。で、北海道で唯一選定を受けたビラトリ町に関しましては、やはり北海道の札幌市立大学に着任した当時から、どういうところだろうという興味を持っておりました。
なるほど。やはりそういう、なんていうんでしょうかね、文化的景観というものには敏感に反応したということでしょうか。
はい
まあ確か第一号の選定は滋賀県の近江八幡、
はい、
ということでしたよね。
はい、
確かあれはこう茅がいっぱい生えてて、
はい、
その様子がなんか評価されたというふうに聞いてましたけど、
はい
はい、それでは次の質問に進んでまいりますが、札幌市立大学ではそのどういう研究をされているのか教えてください。
あ、はい、 まさしくビラトリ町二風谷の、集落の景観に関しまして、調査研究を始めたところでございます。で、それまではですね、東京におりました時から、ネパールのカトマンズ盆地に世界遺産がたくさん、世界遺産があるんですけれども、2015年の4月に、大きな地震で、被害を受けまして、世界遺産の周りに、盆地の周りに展開する人々が住まわれているネワール集落というのがあるんですが、それが現在、暫定リストに入っておりまして、そこの、被災状況の調査、および今後どういうふうに復興したらいいのか、またどういうふうに守っていけばいいのかということを、協力させていただいている研究を続けております。ですので、今はネパールのカトマンズと、ここ、ビラトリ町二風谷地区、この2つを調査地として研究を進めております。
はい、例えばネパールへ行きますと、そこでどのぐらいの期間滞在するんですか、研究の時は。
先週帰ってきたばかりなんですが、だいたい、長くても10日ぐらいしか行けなくて、まあ、1週間ぐらい行かせてもらって、現地で、5日ぐらいから現地の方にサポートしていただきながら、ヒアリングをさせてもらいながら、調査をしております。
なるほど。はい。そのカトマンズっていうのは、その社会資本っていうのか、インフラの整備っていうのはどういう状況なんでしょうね。
ネパールの首都がカトマンズなんですけれども、そこの、街の中は、そうですね、まあ、水道、それから電気は、まあ、通っておりますが、なかなか水道も全家庭に通っているわけではなく、水汲みを、されている姿が、見られます。また、私が調査に行かせていただいている、集落、少し離れた集落に行きますと、まあ、電気はありますけれども、水も同じような状況でして、家の屋上には黒い大きな給水タンクがあって、そこに皆さんが水を溜めて、もしも電気が止まった場合も、上からこう水が降りてくるような
ああ、な
形
るほど。
で、予備をされているような状況です。
はい。それでは次の質問に進んでまいりますが、札幌市立大学へ、昨年の4月に赴任されたというふうに先ほどお聞きしましたが、市立大学の学風というのはどんな感じでしょうか。教えてください。
私はそれまで、東京大学の工学部の方におりましたので、総合大学、また、男子学生が多い中から、単科大学、札幌市立大学デザイン学部と看護学部があるんですが、キャンパスが違っておりまして、私が所属しますデザイン学部は芸術の森というところにあります。で、デザイン学部ですので、工学系の先生もいらっしゃれば、やっぱりデザイン系の先生もいらっしゃったり、プロダクトデザインですとか、コンテンツデザインですとか、私が今までに、お目にかかったことがない先生がいらっしゃることが非常に刺激的です。あと、学生は、デザイン学っていうことを専攻してますので、非常に発想豊かな学生が多いように見受けられます。
はい。それでは次の質問なんですけれども、二風谷の印象を教えてください。
本当に北海道に引っ越しまして、初めて北海道の中で調査地として、この二風谷地区を研究対象とさせていただけることを本当に嬉しく思っております。で、札幌に今は住んでいるんですけれども、やはり明治以降の、5番目というでしょうか、街の中が本当にこう計画された都市の中にやっぱり生活していると、こういう二風谷地区の、その自然の中で昔の人たちがコタンとして築かれた、やっぱりここって人が住んでる場所ではないって思えるような、そんな感覚があって、非常に心地いい ていうのが正直なところです。
はい、それではこれが最後の質問になりますが、FM ピパウシへ出演された感想をお聞かせください。
はい、こういった、FM 放送、ラジオ放送のインタビューを受けるのが初めてなので非常に緊張しました。お聞き苦しい点があったかと思いますが、そちらの方は申し訳ございません。でも楽しかったです。ありがとうございました。
はい、本日のお客様は札幌市立大学デザイン学部准教授森智子さんです。ありがとうございました。
ありがとうございました。